火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
今日は住宅用火災警報器の交換の日だね。
そうね。この前料理中に煙が出た時は警報器が鳴ったおかげですぐに気づけたわ。
住宅用火災警報器をつけておいてよかったね。
住宅用火災警報器は火災の早期発見に大変有効です。大切なご家族を守るために設置後の定期的な点検や設置から10年を目安とした交換をお忘れなく。また住宅用消火器を設置されている方は使用方法や使用期限が過ぎていないかもご確認を。日本消防検定協会からのお知らせでした。おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団は語り部カタリストの平野恵子さんです。
おはようございます。平野恵子です。よろしくお願いいたします。
それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう、はい、今日は少年消防クラブのリーダーとしてクラブを優勝に導き、その後消防団に入団、さまざまな活動に積極的に取り組んでいます。埼玉県三郷市消防団のなんと20歳ですよ、神岡桜子さんとお電話がつながっています。
神岡さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
平野恵子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
まずは神岡さんの地元の三郷市について教えていただけますか。
はい、三郷市は埼玉県の南部にあり、東京都と千葉県の隣にあります。 JR 武蔵野線、つくばエクスプレス、常磐自動車道や東京外環自動車道など充実した交通網がある一方で、一級河川の中川と江戸川に挟まれており、豊かな自然に恵まれた地域です。作物としては特に小松菜が有名です。
あ、そうなんですね。
小松菜、
では三郷市消防団についてもご紹介ください。
1本部7分団で組織され、総員305人が所属しています。女性分団はアザレア分団という名前で活動しています。アザレアの由来は三郷市の花であるサツキの英名です。現在11人の女性団員が在籍しています。令和元年11月に横浜市で開催された全国女性消防総合大会に出場し、見事5位に入賞しました。
わー、おめでとうございます。
多分私そこの現場に行ってます
私も行きました。
二人とも行ってます。
そうそう、二人とも応援してましたよ。
それでは、神岡さんの少年消防クラブ時代の活躍から教えていただきたいと思います。そもそも三郷市少年消防クラブに入団したのはどうしてなんでしょうか。
通っていた小学校には三郷市少年消防クラブに入っている子たちがたくさんいたんです。
はい、
お母さんに入ってみたらと言われ、面白そうだなっていうのもあって、小学5年生で入団しました。高校を卒業まで続けて、計8年間在籍しました。
すごい、連続して8年。三郷市少年消防クラブは、強豪の少年消防クラブだったそうですけども。
はい、コロナ禍前までは、月に数回のペースで放水訓練や救助訓練、防災研修などを実施していました。また総務省消防庁が主催している全国少年消防クラブ交流大会に毎年出場していて、中学3年生の時に私が出場した大会では競技の部で優勝しました。その時私はチームリーダーを務めていましたが、練習量の多さが優勝につながったと考えています。ヨーロッパで開催される青少年消防オリンピック大会にも出場している先輩もおり、伝統ある少年消防クラブです。
ああ、 多分ですね、私あのヨーロッパにその消防オリンピック応援に行ってるので、多分スタンドで応援してたと思います。でもすごい、あそこに出るってすごいですよ。
ね
え、ねえ、神岡さん、
そんなことないです。
いや、神岡さんもきっとなんかそのうち
出られるんじゃないですか ね楽しみですね、はい。さあ、そして高校卒業から1年して三郷市消防団に入団したということなんですが、どういう経緯で入団されたんですか？
少年消防クラブの活動の際、消防署消防団の方々が指導してくれるので、もともと消防団はとても身近な存在でした。昨年4月消防署に用事があって訪ねた時に消防団への入団を勧められたんです。
うん、
実は消防職員になることを考えていた時期もあったのですが、別の道に進んだ今もこうして消防に関わることができています。
消防職員になることを考えたこともあったけれど、別の道に行かれたということなんですが、今は学生さんなんですか？
学生です。
じゃあ、消防職員じゃない別の道に行こうと、
はい、
いうことなんですね。
なるほど。で、実際に消防団に入団してみていかがでしたか？
入団以来、アザレア分団では小学校、中学校に出かけ、AED を用いた心肺蘇生法や応急手当の指導をしていました。今はコロナ禍で活発に活動はできていませんが、男性社員の方々を対象に知識の継続、学び直しとして心肺蘇生法などの指導をしています。人に教えることができるのは素晴らしいことだと感謝しています。また少年消防クラブで培った訓練が消防団の活動でも生きていると感じています。
応急手当とね、そういうの大事ですもんね。
さあ、それでは最後に今後の目標を教えてください。
今は鍼灸師の資格を取るため日々勉強しています。資格取得後はスポーツトレーナーとして消防署員の方や消防団員の方々の体のケアに当たりたいと考えています。
すごい需要ありそうですね。
はい、
神岡さん、ありがとうございました。これからもね、神岡さんのそのなんか優しさ、それから心意気、それでもう頑張って支えていただきたいと思います。頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今日は埼玉県三郷市消防団の神岡桜子さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は平野恵子さんでした。来週もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝タバコはしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
ヤング島耕作はシニアになった未来の自分に出会った。
腎臓検診行ってるか？
いや、まだ若いし。
慢性腎臓病は無症状で進み、成人の8人に1人がかかる。だから若いうちから腎臓検診。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
カタリストの平野恵子さん、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。さあ、メールです。愛知のカズさん、愛知県常滑市からタイムフリーで拝聴しています。ありがとうございます。今日の予定、仕事です。今週は会社でもコロナ感染、濃厚接触、腰痛、体調不良などで欠員が出て大変な1週間でした。少ない人数で乗り越えていかないといけない状態で大変ですが、信頼される仕事をしていくだけ。明日から連休、家でのんびり過ごす予定です。 お疲れ様です。本当に大変ですよ。こういう思いされてる方本当にたくさんいらっしゃると思います。でもね、いつかかるかわからないですから、コロナ今この状況ではね。トマトケチャップさん、コロナ感染者ので自宅療養します。お熱どうですか？体つらいですか？十分にね休養とってください。お大事になさってくださいね。さあ、この後は日だまりハウスです。